揺れている人は強いんです、本当はね。なぜならば、この小さな命ではなくて、大いなる命、無限の生命の中に突進していくことなんだから。肉体の限りある身を持ちながら、精神的に、霊的にそこに向かっていくことです。それが揺れるということですよ。それが本当にできれば、力が湧いてきますね。けど、簡単ではない。やっぱり修行みたいなね。それは必要でしょうね。いや、もっと原石には、仕事に一心不乱に打ち込む。ということも、これも、ある意味でお任せですからね。日常の中で、そういった修行っていうのはできるんですよ。別にスピーチャー的にね、宇宙にお任せ、なんて言わなくても。けど、いい結果だけを期待したら、委ねる勇気は出てこないです。自分の知性ではどうにもならない。そう、本当に思えたら、委ねることができるようになりますね。ジャニーズ問題が分かりやすいかな。いろいろ問題があるわけじゃないですか。例のボスはもう肉体はないわけですよね。けど、その影響っていうのはまだあって、この配信日ですね、ちょうどまた ジャニーズ系の大きな問題がニュース出ていましたけども、負の遺産を清算している途中ですよね。ボスが亡くなってよかったねじゃなくて、誰かがそれをクリアにしていかないと、ずっとそれが残ってしまうわけですよね。で、ちょっとスピリチュアルに話を持っていくと、過去の良くも悪くも強い、このように影響力を残した人物というのは、本人の肉体が亡くなったとしても波動ですね。エネルギーとしては残っている。例えばもう強欲でね、人を傷つけても何とも思わないような人、まあ地獄に落ちるんですよ だって生前から、死ぬ前からそうだから、ざまあ見やがると。まあ職業柄、死後のね、魂の波動オーラを見ながらこう思ってたんですよ。ただ、まあいつの頃からか、それを思うだけではちょっと足りないなと思うようになってきたんですね。過去は変えられるわけですね。過去世も変えられると。どれだけ理不尽になっても、これが自分に与えられた運命であると。深い需要ですね。それができた時に、記憶としての過去というのは変わっていくわけです。私はいじめられてよかったなと今では思いますね。じゃあ、少なくとも自分は理不尽な理由で人をいじめたりはするまいと、その誓いに変えていくわけです、痛みをね。でも、それをするかしないかは自分自身に委ねられていますよね。ずっと被害者のポジションで、無力なポジションを取ることもできるし、優しさに変えることもできるわけですね。過去世っていうのは過去世じゃないんだと。今なんだと。過去を持ってるのは今ですからね。これが過去世リーディングで見えたビジョンですよと伝えているのも今ですから。この物質的に考えると、現在と、そして過去と、この未来ですね。これを分けて考えてしまう。その方が分かりやすいから。けど、そうじゃなくて、本来は今しかない。今、あなたは過去世の上に自分がいるんだと。だから、あくまで今どうするかという意思がなければ、いくらこんなリーディングが起きたところで全く意味がないということですね。人は答えが欲しい。それがたとえ安直な答えであっても、これがあればうまくいくという魔法の杖、転ばぬ先の杖が欲しいと。これがそのエゴのニーズですよ。ただ、それはスピーチャルじゃないです。夢を叶う、それは素晴らしい。けど、なぜ素晴らしいかというと、それを叶える人は一握りに過ぎないからですよ。その科学的に、その法則としてスピーチャルを解き明かそうとした瞬間ですね、非常に冷たくなるんですね。成功例だけがピックアップされますね。失敗例は出てこないんです。なかったことにされるんです。それはあなたが法則通りにやっていないからだと。思い方、考え方、信念が足りないから、あなたの夢は実現しないんだ。はい、論破。冷たいですね。そんなもん言ったところで本は売れないですよ。まあ、こんなところに愛はない。夢を語ってるくせにね、夢がないんですよ。だったら、まだまだ現代科学では解き明かせていない、その魂の領域ですね、それを保留にして、それを検証していく方がよっぽどスピーチャルじゃないのかと。ありがとう、ありがとう、ありがとうってね、いくら言ったところでビギナーズラック的にいいことが起きる場合はあります。あるいは、ありがとうって言ってるといいことが起きるという期待していると、何か普通のことを切ってもいいように解釈するというですね、これが予言の自己実現ですね。で、もっと悪く言えば自己洗脳ですね。これを良い方向に使えばいいんですけどね。根源的には生を与えられているということ、これがこの恩の根源ですね。本当に深く考えれば厳粛なことですね。そして、普通のスピーチャルが言うことと違って、自分では選べなかった、この厳粛さを自覚できるようになると、人は安易にありがとうとは言わなくなりますね。沈黙が生まれるわけです。それは感謝が深くなったということです。だから、別に10万回とか100万回とか言わなくてもいいということです。心の中で深く思うだけでも、その波動というのは広がっていくわけです。占いは当たるのではない。 当たりに行ってしまうというのが人間心理としてある。それが恐れであったとしても希望であったとしてもね、私たちの中に恐れの波動があると、ネガティブな言葉、予言ですね、それに反応してしまうんですよ。もしかしたらと、その可能性を考えてしまう、それを想像してしまう、当たってほしくないと思うと、その思いが強くなってしまうわけですよ。皮肉にもね。そしていいことであれば当たってほしいとどこかで信じたい、でそれが当たったかのような現象があったりね、それをこうそういう解釈をすると当たったと、これが当たる、その心理的なメカニズムということです。この世界というのは、そしてこの人生というのは、人の想念によって動いている。想念というのが現実になっていく。もちろん全てが現実になるわけではありませんけども、少なくともそうなるぞと思っていたら、そう起こるにふさわしい、そういう捉え方をするわけです。コロナでなくとも人は死ぬ、メメントモリ、死を忘れるな、これが2020年の感染症のバカ騒ぎが始まった直後ぐらい、今振り返ってどうですか。感染症じゃなくても癌じゃなくても、いずれにしても人は死ぬではないか、これを言った人は少ないですね。いろいろね、このスピーチャルとか見てる限りは、本当に大切なことを言った人は私は知らないですね。そんなチェックしていないっていうのもありますけどね。つまりこの肉体の命が素晴らしい、これが最も価値が高い、これを生命至上主義と言います。未曾有の危機と言っていながら、本当はこの足元にあるその死、それを思っていた人はどれぐらいいるんだろうか。ただこういったマジスピ、真のスピーチャルというのを探求したいと思っている私たちは、常に死を見つめるということですね。